東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
5月9日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォルムフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、気持ちいい季節になりまして、ゴールデンウィーク皆さんお出かけ楽しめましたか？混んでるからといってね、まあ家の近くでゆっくりなんていう方も多かったかもしれないですが、なんか最近はまあちょっと前というかだいぶ前から登山ブームですけど、最近は特にあの低山登山がブームなんですって。年々一歳年を重ねるごとに山の美しさとか山を歩く時の気持ちがね、すごく自然ってありがたいなって思うようになって、私もちょっと時間に余裕できたら山低山行きたいなって思っております。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は三井不動産株式会社執行役員 DX 本部長宇都宮美希子さんをお迎えします。東京ミッドタウンや商業施設の三井ショッピングパーク、さらに日本橋の街づくりなど、身近な街や空間を手掛ける三井不動産が今デジタルと AI で大きな変革を遂げているといいます。その最前線に立つ宇都宮さんと、不動産 ×DX が描く未来都市の形、一緒に覗きに行きましょう。デジタルフォルムフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルムフューチャーピクス。This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は三井不動産株式会社執行役員 DX 本部長の宇都宮美希子さんをお迎えします。宇都宮美希子、早稲田大学卒業後1991年三井不動産入社。総合職として住宅開発や法人個人向けの提案営業など、デベロッパー業務の経験とともに IT 部門でのシステム開発のプロジェクトマネジメントやホテル運営会社への出向などを経て、2021年執行役員に就任。2023年に DX 本部副本部長、2025年より DX 本部長に。宇都宮さん、今週来週とお話たっぷり聞かせてください。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、三井不動産といえば、皆さんこうね、月に何度か訪れてるんじゃないかというララポート、あと渋谷の宮下パークなどの商業施設ですとか、オフィス、住宅、ホテル、物流の施設の開発など、まあ、街づくりを全体的に手掛けていらっしゃる会社ですけれども、改めて三井不動産のビジネスについて教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。私ども三井不動産は、商業施設やホテルなど、まあ、個人のお客様にこう身近な施設だけではなくて、オフィスビルとか物流施設、それから研究開発のための賃貸ラボなど、まあ、割とビジネスユースの不動産も、まあ、非常に幅広く開発と運営を行っております。六本木にある東京ミッドタウンのように、オフィス、商業、住宅、ホテルといったこう複数の用途を組み合わせた複合開発、私たちはミクストユースというふうに呼んでるんですけど、このミクストユースの街づくりが得意な企業です。
ミッドタウンの地下が大好きでよく行きます。
スーパーね、いいですよね。
最高ですよね。
はい、楽しいです。
本当にあらゆる街を手掛けてらっしゃると思うんですけれども、すごくこうデジタルとリアルの融合の施策をたくさんたくさん時代を先取りしながらやってらっしゃる印象もあって、ちょっとそのあたりのまず施策というかビジネスの展開も教えていただいてもよろしいですか。
不動産って非常に大勢の人に利用される施設なので、どうしてもこう最大公約数にお客様にこう気に入っていただけるような施設を開発しているんですけども、本来何が便利かとか、どういうところが心地いいかっていうのは、だいぶお客様によってそれぞれ本来違うはずだと思うんですよね。こうデジタルはこう一人一人お客様にこう合わせてカスタマイズできるっていうのが非常に大きな特徴ですので、私たちはこうリアルとデジタルの組み合わせで、さらにその価値を高めていくっていうのが方針になっています。
確かに不動産とかこうああいった街みたいな大きいもの
にデジタルをこうきちんと正しく組み込んでいくってすごいこう作るのに時間がかかるから、その間にまたデジタル技術とかトレンドもどんどん変わっていって、特に今 AI ですから、なんかその先読みしていく力みたいなものって本当に今の時代もっと必要になってくる。
そうですね、本当にそうですね、はい、今までの感覚だけだとやっぱりダメなんですけど、まあ、なのでいろいろこう試行錯誤をしているんですけど、例えば私たちのリアルの施設で行くと、さっきおっしゃったララポートというのは、はい、全国に20店舗、まあ、ありまして、豊洲とか船橋とか横浜とかっていうのが割と皆さんメジャーどころなんですけど、はい、最近こうリアルだけではなくてネットでこうお洋服を買うっていうことも割と今になってきてると思いますけど、どうしてもこうネットで洋服見てると、まあ、こう実際に着てみたいなとか、ちょもしサイズ合わなかったらどうやって返品しようみたいな、はい、まあ、そういうのもあるので、まあ、それをこう私たちはアンドモールというオンラインのショッピングモール、まあ、リアルではなくてオンラインのショッピングモールも運営しているので、こうネットでいいなと思ったものを、まあ、リアルのお店で取り置きをして、まあ、実際に試着して買うっていうこともできますし、逆にお店で見たんだけどちょっとその時どうかなと思って買わなかったけど、はい、このアンドモールでお買い物できるっていう、まあ、そういう、 こうオンラインとオフラインとこう自由に行き来するっていうことをやりながら、まあ、日々新しいこうデジタルの施策をこう取り組んでいくっていう感じです。
なんかもう本当に便利になって、お買い物もやっぱりでもお店に行くワクワク感と、こうお店にこれを買いに行くって思ってなくてその隣にあるものとの出会いとか、
そうですよね、
そういった楽しみ方と、
ありますよね、
やっぱりこう明後日これが必要だからっていう、なんか急いで届けてもらうっていう利便性と、うん、本当にいいとこ通りができる、自分らしい買い物ができる時代になりましたもんね。今のはすごく分かりやすい、皆さんが利用したことがあるような事例かなと思うんですけど、他にもまだサービスなど教えていただいてもいいですか。
はい、そのララポートの中に全部ではないんですけど一部の施設なんですけども、うん、ララポートクローゼットっていう売り場があるんですね。これはリアルの売り場なんです、でこの売り場ではこう複数の、まあ、ショップのこう売れ筋の商品をこう集めてきて、で、お客様一人一人にこう骨格診断とかカラー診断とか、まあ、そういうものをやって、そのコーディネートスタッフがこうコーディネートをする、提案をするっていうのをやってるんですね、で結構その診断そのものにこう予約がまあ必要なんですけど、他に売り場にはですね、こう AI カメラがあって、そのデジタルでそのお客様の骨格色を見たりとかっていう、そういう同様の診断ができるようにしているので、まあ、こうその場で自分に合う服を、まあ、スタッフから提案を受けることもあるし、 AI でデジタルでそれをこう自分で認識するっていう、まあ、そういう2つのサービスをやってます。
そのサービスってやっぱり若い方からすごく今って人気があるんですか。は
い、そうですね、すごく予約が取りにくいっていうふうに言われているので、まあ、それでこう AI のものを入れたんですけども、非常にお客様には好評いただいてます。
確かにどうせ買うなら自分に似合うもの買いたいですもんね。
そうなんですよね。
確かになんかこう今ってやっぱりお店に行ってもお客さんがこう接客してもらうっていう、その接客っていうことが、まあ、オンラインが広がったから価値に一つになってると思いますけど、また一つそういうなんか行ったからこその情報とか、赴いたからこそのプラスの価値っていうものを作っていかないと、やっぱり皆さんオンライン流れちゃうんですかね。
そうですね、他のショッピングセンターとの差別化をしなきゃいけないっていうところもありますし、まあ、せっかくこう来ていただけるので見つかったっていう、なんかこうお客様にとっての新たなこの発見価値みたいなものを提供できればいいなっていうふうに思ってます。
なるほど。でもそういったデジタルの技術を駆使していくことで、まあ、その顧客体験がどんどん良くなるみたいなところ以外にまた価値の創造っていうところはあるんですか。
はい、アンドモールというその EC のサイトは、まあ、もちろんお客様がこう買っていただくためにいろんな企業さんに出店をしていただいているんですけれども、販路を拡大する、 EC に販路を拡大するとか、商品の在庫をこうどんどん消化していくっていう、まあ、従来のこの小売りのサービスだけではなくって、三井不動産は物流施設を先ほど申しました通り別でやっているので、裏方でもバックヤードでもお客様に価値を提供するっていうことが、できます。例えばアンドモール専用の物流施設がありますので、まあ、そこではこうデジタルを活用しているんですね。なのでお客様から注文が入ると、この商品をこう棚から取りに行くロボットとか、段ボールにこう自動で梱包する、そういったロボットがいたりとかっていうことで、そういうのってこう入れるとお客様にとっては、まあ、テナントさんにとっては結構出費、まあ、投資がかかりますけど、まあ、それを私たちが事前にセットしていますので、初期投資なしで、まあ、使えるっていう、まあ、非常にこうスピーディーな配送が実現できてるんですね。
なるほど、出店側にもメリットがあり、届けてもらう私たちにもスピードっていうメリットがあり、
そうなんです、両方あるっていう。
どうしてもこうさっき言ったミクストユースってこうお客様に見えるところだけがミクストになってますけど、はい、私たちはこうバックヤードも、まあ、商業施設とこの物流っていう、こうアセットをこうまたいだあのサービス提供できるっていうのが、それが私たちこう総合的にやってるデベロッパーの強みじゃないかなっていうふうに思います。
なるほど。ここまであのすごく街の中で私たちが体験できるようなお話もいただきましたが、さらにここからですね、ますますお話を聞いていこうと思います。デジタルの施策をどんどんどんどん実現されていますけど、こう組織面でのこう何か特徴とかってありますか？
はい、私が担当する DX 本部って約150人在籍している組織なんですけども、はい、その半数以上がデジタルの専門性を持ったスタッフでございまして、私たちエキスパート人材というふうに呼んでるんですけども、先ほど私たちがお伝えしているように、当社の強みってやっぱりこうリアルのアセット、デジタルではなくどちらかというとリアルの施設に強みがあるので、デジタルの知識だけを持っているエキスパートではちょっとやっぱり不十分で、不動産業そのもの、まあ、ビジネスをきちんと理解するっていうことが必要なので、今私たちはこう事業とデジタルとこう両方精通した、まあ、人材の育成というのに非常に力を入れてます。
ちなみにその半数がエキスパートの方っていうことでしたけど、その方々ってまあ本当人によると思うんですけど、どんな背景の方が多いんですか？
はい、エキスパートもいろいろ専門性があって、はい、サイバーセキュリティとか、うん、あと通信のネットワークとか、はい、まあ、AI とかマーケティングとかもいろんな職種があるんですね。で、彼らはその従前はそういう専門の会社にいて、で私たちに三井不動産に転職をしてきて今仕事をしているっていう形になってます、
逆に半数のそうじゃないずっと社内から上がってこられた方々っていうのは、はい、でもやっぱりデジタルに明るい方がやっぱり多いんですか？
まあ、それは私のような人材なんですけど、彼らは彼女たちはビジネス側の人材なので必ずしもデジタルに詳しいわけではないんですね。なのでそのエキスパートと一緒に仕事をすることによってデジタルに詳しくもなりますし、はい、そうでないビジネス人材の強みは本業を、まあ、現場をよく分かっているっていうことなので、まあ、エキスパートとその総合職、まあ、ビジネス人材と一緒に問題解決をするっていう、その組み合わせが非常にうまくいってるんだと思います。
なるほど。でも今宇都宮さん、その三井不動産の DX を推進されているお立場でいらっしゃいますけど、 IT っていうのはその入社直後からもずっと担当されてきたんですか？
私は本当に大学卒業した後三井不動産に入って、うん、まあ、デベロッパーですので不動産の開発とか営業とか、はい、うん、ホテル会社の運営とかそういったものをやってきて、完全にビジネス人材で、まあ、その中で4年間だけシステム開発をまあやったことがあるので、まあ、完全なビジネス人材、完全なデジタル人材ではないので、はい、ちょっと中途半端ではありますけど、今はどちらかというとデジタルとそのビジネスをこう両方つなぐ役割をしているという感じです。
でもこれだけの規模の会社でこう DX を進めるっていろんなこう多面的な視点があると思いますけど、こう特にこう今後の組織として注力していきたいことってどのあたりになるんですか？
はい、やっぱり今は AI です、
はい、
必ずしもこううまくまだ使えてるわけではないんですけども、これからすごく大きな可能性を感じてますし、はい、まあ、私たちだけじゃなくてこうグローバル、世界中で多分いろんな実験をまあやってるんだと思うんですけども、とにかくいろんなことを試してみて、まあ、どれが一番こう成果が出るのか、ビジネスに貢献できるのかっていうところを、まあ、今一生懸命みんなで考えてるっていう、そういう段階です。
いや、ちょっとこのお話ぜひ来週たっぷりとは思ってるものの、ちょっと気になりすぎてフライングしてもいいですか？
はい、お願いします。
宇都宮さんのエアエージェントがあるっていうのを、はい、リリースで拝見したんですけれども、はい、これはどういうことなんでしょうか？
はい、これはですね、AI エージェントをまず私たち作ってみようと思った時に、はい、まあ、どういうエージェントがいいのかっていうことを議論する中で、うん、誰かこう人をですね擬人化してエージェントにして、そのやり取りをこう楽しむっていうのも一つあるよねっていうのをみんなで話をした時に、はい、じゃあまず私でやってみようっていうことで本部長のエージェントを
自ら、
はい、作ったっていう形です。
はい、でもそれって確かにこう、まあ、いろんなその出社以外の働き方もある中で、すごい作業を効率化するってなった時に、もちろんご本人と聞く方がまあさすがに何て言うんでしょう、細部まで細やかに聞けるかもしれないですけど、そこまでしなくてもちょっと壁打ち程度でもいいっていうこともあったりするじゃないですか。これってもう本当全世界が取り入れていったら一気にまた作業効率化できるっていうものですよね。
そうですね。 私にレポートとして上がってくるものってやっぱり投資の規模が大きかったりちょっと難しかったりするものなので、はい、やっぱりみんなこういろんな時間をかけて検討してくるんですけども、うん、まあ、必ずしも全部いろんな観点でできているわけではないので、実際に私の会議の中で、あ、これ足りないねとか、これもうちょっと考えといてっていうことも、まあ、多かったんですけど、まあ、事前にそれを AI に聞いて壁打ちすることによって、あ、この観点漏れてたなとか、ここはリアルできっと指摘されるなっていうことを、まあ、担当者がみんなで事前に考えることができるので、まあ、質も良くなりますし、時間の短縮にもなる。で、何より私は会議でいろいろ指摘をしなくて済むっていうストレスが減るっていう、
お互いにとって
大きなメリットがあります。
いや、でも AI エージェントに関してはクラウドがね、こう世の中に普及し始めて、皆さんがようやく体感できる、ちょっと前まで AI エージェントって実際使えるのみたいなところの話でしたけど、ね、一気にこう、もう本当にこういう世界線になったんだって多分みんなが驚いたっていうところかと思いますけど、宇都宮さんもすごくこうご自身も活用されていらっしゃるんですか？
はい、私も結構毎日使っております。例えば私はこう資料を作るっていうのはあんまり正直仕事から少ないんですけど、読むっていうのはものすごくたくさん多くて、 AI とかサイバーセキュリティとかいろんなこうレポートとか、まあ部下からの資料とかもありますので、はい、まず AI に読んでもらって、うん、で私のこう優先課題がインプットされているので、はい、まあ、その課題に基づいて、このレポートは必要度こう、このレポートは中、これは低っていうふうに分類をしてもらうんですね。で、そうするとこうのものから読んでいくっていうことで、まあ、お互いに、まあ、お互いというか私自身はすごく、はい、あの全部読まなくていい、まあ、読んだ後に、あ、これ読まなくてもよかったなって思わなくてもいいっていう
確かにスクリーニングというかね、整理優先順位つけてくれるっていう役割すごく有効だなと思いました、はい、ちょっとこのまままた2週分もたっぷり聞いちゃいそうになるんで、一旦ここで仕切ってまた来週ゆっくりとお話聞かせていただければなと思います。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちコンサルティングチームは DX の支援をコアとして、 RPA や適切な SaaS のソリューションを活用した提案から導入までクイックにご提供できることを強みとしています。導入して終わりではなく、お客様の真のパートナーとして継続的に効果を高めるためのサポートを行うことで強い信頼関係を築いております。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、 SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルンフューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルンフューチャーピックス、今日は三井不動産株式会社執行役員 DX 本部長の宇都宮美希子さんをお迎えいたしました。久しぶりの女性ゲストというところもあって楽しくお話しさせていただきましたが、今までね、三井不動産の商業施設本当にこれまでたくさんお世話になってるけど、気づかない間に確かに便利なユーザー体験をさせていただいてたなっていう発見がたくさんあった今週でございました。来週もいろいろと DX の話深掘りしていこうと思います。デジタルフォルンフューチャーピックス、お相手は笹川優里でした。
デジタルフォルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。